はい、さい、かかずひとさです。
ユーリケアの城間雄二です。
始まりました。ひとさとゆうじの沖縄タワー7階でございます。よろしくお願いします。
お願いいたします。我々ユーリケアというコンビで、はい、活動しても36年になるんですけども、
すごいな。
その中で、うん、結構初期の頃に、はい、大きなもう大トラブルがあったことがあった。もしかしたらかかずも、この辺すれ違ってるかもしれないですけど、
怖い怖い。
実はですね、24、5ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
東京の渋谷で、地方人の逆襲っていう舞台があって、
ああはい行きましたよ、行きましたよ、はい、
ね、今春風亭昇太師匠ってなってますけど、
はい、
彼がまだ出てきたばっかりで、うん、MC 勤めて、
はいはい、
で地方からいろんなお笑いの人たちがたくさん来て、
うんうんね、やってましたね。
沖縄だけじゃなくて沖縄から我々と泉谷も行ったかな、
そうそう、で招待されて、
うん、で他の、都道府県からもお笑いのメンバー来ててみたいな、そういうイベントだったんですけど、うん、
はい、
ロフトだったかな、なんか、うん、渋谷のど真ん中だったんですよ。
渋谷でしたよ。
俺たちはユーリキャーとして沖縄から来ましたということで、うんうん、まあ、おばあと、ま、孫の会話みたいなネタを持っていったんだけど、
はいはい、
渋谷ですけど、
うん、
あのうちの相棒のリキャーが、
うん、
カツラを沖縄に忘れて、もうどうしようもないでしょ、もう本当の商売道具なのに、なんでかわからんけどここに至って初めてはーってなって、どうした
の、待て待て、おばあ役での
そう。もうこれしかないもん、だって。ね、
うん、
キャリアもあれだけど。で、どうするもんは、もう終わったな、みたいなことがあったんだけど、はい、タオル頭に巻いてそれっぽくするかとかさ、
うんうん、
いや、でもあれはキャラクターだから、あれがないとなんかオーバーっぽくないしな、みたいなことがあって、はい、もう途方に暮れてたんだけど、
うん、
まあ、ちょっと時間もあったから、うん、その辺ね、ブラブラしながら、何かいい方法ないかなって歩いてたら、
はい、
ハンズ渋谷店。
おうおうおう、
あ、ハンズってこれかみたいな。で、上がっていって。
偶然見つけた。
うん。パーティーグッズのコーナーがあって、行ったら、オーバーのカツラ売られてるわけ。
はいはいはいはい。
そのものが。
はいはいはい。
この時はね、もう本当に、あ、神様ありがとうと思ったのと、ハンズなんでもあるなと思ったんですけど。
ハンズなんでもあるな。
で、
これ、地方人の逆襲じゃなくて、あんた、東京に助けられてるん
だ。助けられたよ、おっかさんっていう感じでね。うんうん、なんで今この話してるかというと、うん、あのハンズ渋谷店が、
はい、
今年11月で閉店するそうなんです。
ああ、そうなんですか。
ね、48年の歴史に幕ということなので、
へー、
ちょっとね、あのそういうのも含めて助けてもらったのもあるんだけど、
うん、
ほら、あのハンズってこう階段上がってなんか半分階段みたいなところで
フォローがあって、M2 とかいう階があったりするね。
あれもなんか当時と画期的だったし、うん、那覇タワーのね、
はい、
ハンディマンも、
ハンディマンが
ああいう
あったな、
感じだったでしょ。
ハンディマン、そう、 そう、 そう。
ハンディマン来た時には、またちょっとね、うん、やったと思ったんですけど。
ハンズじゃないのって、
ね。ハンディマン。
ハンディマン。ロゴはそっくりなんだけど。
そうそうそう。そういうのを思い出しながらね。
じゃメイクマンと何が違うんだみたいなね。
だから閉まる前に山田となんかお礼しに行かないとか行けるのかなと思ってたり。
そうだよ。
はい。よろしくお願いします。
ああ、はい。それでは始めていきましょう。
ひとさと、ゆうじの沖縄タワー7階。
改めましてこんにちは、かかずひとさです。
ユリケアの城間です。
ひとさとゆうじの沖縄タワー7階。この番組は昭和44年生まれの同級生2人が埋もれてしまった沖縄の歴史を掘り起こし、アンヤタンを懐かしみながら置いていく楽しさを再確認していくポッドキャスト番組です。
はい、本当にそういうパーティーグッズ、まあ、コントに使う道具とか小道具、うん、衣装、うん、全部もその当時は、
はい、
ネットでとかうん、アマゾンで買うとかそういうこと
が
なかったから、
ないから、
もうほぼほぼ本物に近いもの持ってて、うん、今持ってる手錠なんかもうほぼ本物に近い手錠持ってますよ。コントで使う聴診器とか、
白衣とか、そっちの趣味かなって、
ね、本当にそういうのもあるんですけど、
本物を使うっていう
ね
でも、いわゆるオバーカツラっていうのを、うん、
はい、
今も力屋さんは被ってない。
そうなんです。でこれもなんかちょっとね、うん、製造中止の話が入ってきた時に、
うん、
彼はもうあるだけをこう集めて冷蔵庫に入れてるらしいんだけど、これ企業秘密だんまに言わないんだけど。
ああ、なるほどね。
はい、
まあ、もし万が一ね、
ゴムなんでやっぱ劣化していくのよ。うん、
劣化していくから、
ね。だからもうなるべくこうね、うん、
新陳代謝分かりながら、
冷蔵庫の中に3つ、事務所の冷蔵庫に3つとかなんか入ってるらしくて、
あれが劣化を抑えるってこと？
分からんけど。
冷やしたら劣化が抑えられるってこと。
信じてるのか分からんけどさ。
日光に当てる。
そうなの、そうなの。だからあれがなくなった時にはちょっと考えないといけない。
なんかちょっと涙出てきたよ。おい、
そうそう、
あの頃のなんか、うん、東京ハンズに助けられて、うん、
はい、
今もそういうの被ってて、
そう、
なんか製造中止になるじゃないかって噂が出て、
そうそうそうそう、それを買い占めて、
もうなんか
ね、
芸歴 30？
うん、
もう
だから、ね、
も
うそう、36年でしょ。
切ないな、なんかいろいろ。
あとはもう 3D プリンターで作ってもらおうかなと、最新技術で。
なんかもうさ、オーバーになっていくしかないよ、ね。
そうなんです。もうどっちか、うん、どっちかなのよ。ね、そういう話も、ね、あります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。続いてこちら。 オーナートークのコーナー。沖縄タワー7階に収録場所を提供してくれたオーナー様が沖縄で一体どんな活動をしていくのか、ユンタクしながら一緒にトークするコーナーでございますということで、
はいね、番組でいつもね、うん、あの収録させてくれる場所を募集してますっていうことで言ってまして、はい、でいろんな方からね、うん、本当にもう嬉しいことに、うち、ね、においでよとか、うん、どうぞって言ってくださってるんですけども、
本当に家に来いっていう人も来てますからね、
うん、そうそうそう、もう家でよければ、
家でよければ
って、はい、でも本当にありがたい、
宣伝もいいよっつって、
ありがたい話なんですけども、うん、その中ですね、今回のオーナー様は、うんうん、那覇市前島にありますミュージックパンチレコード様でございます。
はい、よいしょ。
はい、お話を伺うのは最近散歩と筋トレにハマってるというオーナーの島袋さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや、はい、もうね、今日お邪魔した時からドキドキしてますよ、
はい、僕もね、ネットでこの存在を知って、うん、初めに来た時にこの規模の、まあ、大きさとね、
はい、
このレコードがもうわーってね、中古のレコードですけど並べてる見てね、もうわーってなって、
わーってなります
よ、わーってなるでしょ
わーってなる。
これはね、あの世代の方にはわかるかと思いますけども、
入って、はい、入って右手見た途端になんかもう、うん、ボーイジョージと目が合って、目が合ってね、
合うのよ、合うのよ、
ギュッてやりました、
はい、うん、さあ島袋さん、いくつかね、はい、お話もお伺いしていきたいんですけども、は
い、お願いします。
どういったお店なんでしょうか、ミュージックパンチ
レコードは、はい、中古を中心に仕入れはしてないんですが、はい、うん、買い取り中古を力を入れて商品を集めてっているお店になります、はい、
じゃあほぼ、島袋さんどっかからこう、ね、はい、あの仕入れてると買い取りしてるとこではなくて、はい、こちらに持ち込まれるレコードを、
ね、お客様が、お片付けとかでレコードを、はい、あのご自宅の方から、
うん、
あの お売りいただきに来ていて、それを、まあ、買い取りという形で、ね、あの並べています、
はい、でも本当に何て言うんですかね、そういう話聞くと、ね、ちょっとこう、ね、あの演歌ばっかりとか、
はい、
こうちょっとね昭和の、 あの雰囲気のある曲ばっかりなのかなと思ったんですけど、はい、すごい幅広い、ジャンルのレコード、ね、はい、EP も LP も揃ってる感じがしますけど、はい、
守備範囲広いな、
すごいなと思いますけど、
オールジャンル、うん、まあ、僕自身があのちょっとオールジャンルいろんな曲聴くのが好きなので、はい、うん、まあ、お店の商品も、まあ、オールジャンルをこう扱うようになりました。
そもそものこのお店を始めようと思ったきっかけっていうのは、
きっかけはですね、はい、まあ、子供の頃から、まあ、音楽聴くのは好きだったんですが、はい、うん、まあ、前の仕事も、まあ、ちょっと中古の CD レコード漫画みたいな、
はい、
リサイクル業とか中古業だったので、うん、まあ、そこで、働いてる中で、まあ、音楽だけを集めたお店をこう自分で持ちたいなとこう、うん、中古業として、はい、リサイクル業をこうふつふつこう思ってる中、まあ、いろんなとこにこう相談に行ったりとか、
はい、
お話を聞く中でも始めてしまおうかなということで、うん、物件を探したりとか、はい、手続きなどもあるんですが、
うん、
それを経てあのお店オープンしたってことになる、
ね、なんかお聞きしたらこのレコードを陳列しているこの棚もほぼ自作でいろいろ作られてる、
は
い、
そうですね、あの DIY も好きなので、うん、まあ、自分で全てお店は決めることができるので、もともとある棚よりかはちょっとお店にしかないようなちょっと個性的な棚も作ってちょっと表現したいなっていう、
ね、
思った次第
で、ね、多分ね、ここに来るお客さん我々ね、
はい、
昭和の世代というかレコード世代、
うん、
ね、まあ、CD に変わっていろいろもう今もね、うん、
配信
とかで聞く時代になってますけども、
はい、
やっぱり僕らぐらいの人たち入ってくると、うん、レコード奥からこのパタパタパタってこの探していく、あの、なんていうんですかね、このテクニックというか、
手さばきね、
手さばきがあると思うんですけど、やっぱりこれって世代で見てて、はい、あ、この人たちレコードの世代だなって分かる感じですかね。
そうです。今はこう調べながらちょっとスマホで曲を確認したりっていう方が、はい、まあ、若い方には多いんですが、
そうか、
だから、
う
ん、あのほらレコード時代ってほら放題とかついてるでしょ、
うん、はいはい、全然違うのもついてる、
ね、全然違うなんかね、うんうん、あの当時のさ、はい、レコード出版会がさ、うん、なんかのタイトルなんかつけるじゃん、
うんうん、
あまり現代と関係ないよ
ね、関係ないようなね、
だから多分これジャケ見たらこうなんだけど、うん、合ってるかなみたいなのあると思うんですよね。
英語見てもちょっと英語もね、そんなに、うん、あのあれなんでわからないけど、はい、例えば、俺も中学1年の時に初めて買った洋楽が多分、うん、君は完璧さカルチャークラブだと思うんですよ。
傍聴時代
君は完璧さもあれタイトル全然、うん、多分違うよね、はいはいはい、Do you really want to me、 そんな感じでしょ、
僕を傷つけたいのか
ねえ、うん、あ、なんか違う、
君は完璧さ全然違う、
そうなの、でもなんかそれしかしね情報ないからとかと思って、 その放題もまた楽しくて、なんか
本当ね、
あの外国の方はこの帯もまた日本のがすごくエモいとかっていう感じで買われるみたいですけど、
ね、そうです、日本にしかない帯がこうついてないらしいので、うん、はい、 これを帯付き帯なしで、ちょっとあの、革、
価格が変わったり、変わ
ったり、
こう選ぶとかあります、ね。
ってことは、ついてる方が好まれる、
そうですね。なるべくこう、完璧に近いというか、ものとしてですね。
はい、どうです今、若い方ってお話さっきあったんですけど、ね、若い方は、やっぱりこう、純粋に音楽が好きで、今、このレコードもやっぱりプレイヤーも持ってて、
そうですね。
あの音楽を聴く手段としてレコードも選ばれてるって感じ
ですか、ね、うん、と思います。あの、まあ、お客様でも聞いた時にレコードプレイヤー持ってるの、はい、まあ、これから買いますって方もいらっしゃるんですが、うんうん、はい、
レコード先、
そうです、先にこう欲しいレコード買って、まあ、飾る方もいるんですよ、うん、はい、あ、まあ、後からプレ
イヤーも揃えるとか、インテリアとかっていうこと
で、はい、いやでも昔のほら、うん、あの LP とかそうだけど、はい、なんか飾りたくなるもん、大きいから、から
それこそね、ジャケ買いっていう言葉も
ジャケ買いだ、
これから来てるもんね、
ジャケ買いだ、
レコードから来てるもんね、
そうだそうだ、
ジャケットで見てなんか
知らんけど絵になるよ飾って、やっぱり
で聞いたら、変なにこれっていうのはあったりね、借りてきて聞いたらかっこいいなこの絵みたいなのって、
そう、ね、
聞いたらなんかうんっていうのもあったり、
写真もいいもんね、うん、やっぱり
そうなんですよね、
ジャケ買いさせるためにいろいろやってるだろうから、
うん、そうなんですよ、うん、で今ね買う方もいろいろジャンルね幅広いっていうのもあると思うんですけども、うんうん、これをね、まあ、買い取りという話だったんで、
はい、
こう持ってこられる方、はい、もしくは連絡される方っていうのはどういった方が、はい、
そうですね、うん、まあ家のお片付けとか押し入れを片付けていたらレコード昔のあったけど、はい、買うっていう方が、うん、あのうちのお店はちょっと多いですね、
あ、多い、はい、お家ね、うん、実家の片付け俺もまさにそれなんですけど、
はいはい、
自分の部屋だったところ片付けたら、
うん、やった方がいいよ、
おびただしいものが出てまあこれはこれで なんていうの、 あのいいんですけどね
あのレコードだけじゃなくて、うん、ガラクタ多い、
ね、まあ、まあガラクタも出てきます、
なんだこの間見せてもらった、はい、なんだポケベル
そうそうそう、
ポケベルの音をなんか鳴らすためだけの
装置とか、ね、
装置とか
なんで俺もこれ持ってんのかなと思った
ら、
ね、あるんですけど、まあね、なんか懐かしさというのもあって、ただも置いてるだけなんですけども、うん、
はいはい、
まあ、そういった感じで持ってこられて、うん、でもそういう方のまあレコードって言ったらあれですけど、うん、僕もそうですけど、やっぱりもうずっとおっちゃん投げてるって置いてるんで、
そうですね、あ、そうだよね、
痛みとかも激しいと思うんですけど、
レコードのカバーの袋もちょっともう破けてたり、はいはい、レコード自体もカビというか、うん、ホコリがついてる状態のものをこう持ってこられる方がやっぱり多いので、はい、うん、それも後であの綺麗にしてお店に出すときは袋も変えて出しています、
ね、うん、やっぱりでも、あ、これはちょっとさすがにもうダメだな、商品としては無理だなっていうのもある、
そうですね、レコードむき出しでそのまま持ってくる方もいらっしゃるんです。レコード
マジっすか、
あったよっていうこの、うん、でもその中身だけだとちょっとお値段がつかない、
うん、
持ってきたいっていう気持ちは
レコードむき出しで
ありがたいんですよ。そういう方もいらっしゃったり、あとは状態査定なので、うん、ジャケットが水で濡れてるとか、
あ、ありそう、
あの破けているとか、うん、歌詞カードがない、まあ、レコードがこう沿って歪んでる方、レコードが歪んでるのもあったりするので、
う
ん、そこはちょっとあのお値段がつかない場合、うん、
カビ生えたりとか白くね、
絶対あるよ、
あの俺なんかの
ヤールの何かが入ってるとか
さそうそうそうそう、
うん、
ちょっと開けるのもなっていうのもあったりね、
でもほら中は綺麗なのに、はい、ジャケがボロってあるじゃないですか、そういうのなんかもったいないって、名盤中の名盤で、
う
ん、
そうですね、
綺麗だったら絶対売れるっていうやつ、
そうですね、ジャケットが破けてるけど中身は例えば、うん、あの人気なアーティストだったりするとちょっと歌えないなとは思うんですが、うん、まあその方の持ち物ではあるので、うん、それはもうしょうがない
と、しょうがない、
ね、で俺も買う方だし、うん、まあ、これレコードも、まあ、古本本もそうだと思うんですけど、うんうん、これ あのあれじゃないですか、こう人気が出てきて、
はい、
今までこう静かだったものが急にこう人気出てきて、
そうです、
我々世代のね、うん、あのニューミュージックとか言われた人たち、
静かなものが
今まであんまりこう見向きをされなかったっていうわけじゃないんだけど、
あ、一回忘れられてる、
そうそうそう、
リバイバルでなんか
う、うん、今なんか、あのシティポップ
ブーム、
そう、
なるほど、はいはい、
それやった時に
急に価値が
出てくる、もう1000円ぐらいで書いたもの、何百円で書いたのに、はいはい、もう何千円、4000、5000円ぐらいになってとか、もうなんかわーってなってて、
付加価値ついてね、
そうで、それも今昔はこうそういうお店に入って探して掘り出したりするのが楽しかったんですけど、うん、
はいはい、
今やっぱりお店の方も値段の付け方ってやっぱりそういう、まあ、ご自身でそれぞれの考え方あると思うんです
けど、そうですね、お店によって、ね、そうですね、まあ、値段の付け方に扱ってるジャンルも違うんですが、
は
い、まあ、そこはもうお店がその先ほど言ったちょっと人気が出たアーティストだったりすると、はい、やはりちょっとお値段も高く買ったり売ったりっていうのは、
下北さんなんかやっぱりご自身でもうやっぱりあの島袋コレクションみたいなのもあるんですか。
そうそう、
聞くと僕はちょっとあのロックとかが
好きなので
、 ロックとか、うん、あとは、まあ、クラブミュージック、ハウス、
お
このビートがボンボンボンボンっていうような、うんはい、ああいうのはちょっと好きなので、はい、個人的には、はい、お店は、まあ、いろんな方が来ていただきたいので、うん、一応オールジャンル、はい、あのおじいちゃんおばあちゃんも来られますし、はい、その年代の方のこの思い出みたいなのが多分この蘇るんだろうなと思って、お店は一応オールジャンル動いてます、
うんはい、で申し込まれたものの中に、はい、例えばですよ、はい、島岡さんがはぁってなるレコードもあったりします。
そうですね、沖縄民謡とかでも何年も見かけないなっていうのも、うん、今日急にこうあまだあったんだとか、この方持ってらっしゃったんだとか、あと出張買取って言って、あのご自宅の方にお伺いする時もあるんですが、はい、そこでこう出てきた時に、うん、うわってこうびっくり
ありますよね。
びっくりしてしまって、
実は沖縄のね、はい、コーナーもあるんですけども、うんね、これもまたあのジャケットがねすごいの、このパワーがそれぞれの、あこれもまたぜひミニミタさんにね実際に手に取って見てほしいなと思うんですけど、探してる方もいっぱいいると思うんですけど、やっぱりこうテンション上がっていくのもあったりとか、でご自分の、まあ、レコードの、まあ、なんていうんです、はい、そのコレクションも、はいまあ、ご自宅なりどっかにあってということなんですね、は
い、ちょっと聞いていいですか、はい、あの始める時に最初からこんなにあるわけじゃないじゃないですか、
はい、在庫です、
うんはい、お店始める時ですよ、はい、創業する時にある程度自分のものから始めるんですか。
ああそこはですね、実はあの、うん、僕よく通っていた宜野湾の大蛇名に昔でごっこレコードってとこがと遡って2階のあったんです、うん、その方から実はあの引き継いでいて、
うん、
その方が12年ぐらいやっていて、そこで僕もあのレコード店やりたいんだっていうのをちょっと相談してたところ、そのオーナーの源さんって方なんですけど、はい、あの県外の方で、うん、ちょっと家族の都合でちょっと戻らないといけない、
うん、
あの島袋さんやるって聞かれて、
はいはい、
じゃあ僕あのやりますってことで、ほんの半分ぐらいの在庫だったんですけど、はいはい、もう自分たちで運び出してオープンすることになったので、うんうんはい、あのお店のやり方とかを習ったわけじゃないんですけど、うん、なんか僕からしたらちょっと師匠みたいな、
はいはいはい、
この方がいなかったらあのお店できなかったんだろうな
っていうのれんわけみたいな、うん、師匠から、うん
で名前はまあ自分でつけていいし、うんうん、場所もまあ僕はあの地元が那覇なので、はいまあ、那覇でオープンしますってことで始めました。お店
出会いですね。ち
ょ
っとあの前後してますけど、パンチレコードさんって創業されて何年なんですか。
と前はくも字のところでお店を最初先ほど言った話して、うん、そこで5年7年ぐらいやっていて、うんうん、でちょっと在庫が増えたのでもうちょっと広いところに移りたいってことで、この前島また物件探して、ここでまた7年ぐらいな、はい、トータル13年、14年なるぐらいではあります。
だからこれもっとちょっと早く気づいて来ておけばなっていうのもあったりね、でまたそれがまだちょうどまたいいタイミングで、ね、あのこのお店知れて島越さんからいろいろまた教えてもらったり、このレコードもね探せるのかなと思って面白いなと思ってるんですけど、
はいはい、
例えばですけど、これからこ の番組聞いてね、はい、あそうこれだったらじゃあうちの持っていこうかなとかっていうこともあると思うんですけど、はいはいはい、何かあのお願いとかあります、こうしてほしい、持ってくる時のお願いというか。
まあ全然ご自宅にある状態で持ってきていただいて全然あの構わないですが、はいうん、まあ買い取りというこの流れではあるので、
はい、
身分証とか住所が分かるようなものは必要ではあるんですが、レコード自体は特にあの気になさらず、うん、10枚でも何枚でも、はいたくさんでも、もう持ってる方がこう売りに来ていただければなと思っています、うん、
でもね定期的にこうインスタグラムとかあとホームページも持ってらっしゃるんだけど、うんうん、定期的にこう入荷したレコードをこうパラパラパラっと紹介して動画でするんですけど、はいうん、こんなに持ってく人いるのって思うんですけど
1回の買い取りで
とか、ま、もしくはでも意外と頻繁にこの入荷情報があるので、うん、あれ、はいはい、こんなに持ち込みされる人が多いのか、逆にも、うん、あのどっかからなんか提携して買ってるのかなと思ってたぐらいだったんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん
はい、全部もう買い取りで、うんまあ、月6件とか7件ぐらいなんですが、これがちょっと多いかどうかちょっと件数的にはちょっと分かんないんですが、うんうん、あの定期的に入ってはくるので、うん、でジャンルはもうあの演歌がたくさん入ってきたり、はい、ロックが入ってきたりってするので、うんうん、なので、まあ、あのなるべくたくさん早めに出すようにはしています、
うん、毎回ねこう一枚一枚こう紹介 この人してくれて、うん、こういうのもあるんだとか、うん、今多分このねあの並んでるのが最近入った、うんコーナーだと思う、
はい、ニューアライバルコーナー
そうだね
あるね、
うん、それも本当にジャンルがいろいろあるので、うん、見てても楽しいしあこれあったよなとかね持ってたなとか来ると思うんですけども、
は
い
う
ん、
そうそうそう
ね
ジャケで覚えてるね、
はい、そうなんですよ
来るだけでワクワクはするんですけど、うん、これあの買取出張買取もされてるわけですよね
そうですちょっと今はちょっとお休みうん、ちょっと僕一人なので
ですよね、
はい、なかなか行けないので、うん、一応ちょいちょい電話で相談していただければ、
ね、電話相談で、うん、あ似て合えばちょいちょいここの、ね、収録決まってから、うん、バイクうろついてるんです、
う
ん
あそうう
んしょっちゅう閉まってます
そう不定期な
もので調べてよちゃんとこれも乗ってるので
だから、ね、シャッターになんか営業機械が貼ってあるんですよね、
う
ん、
それもあるし、
はい、写真撮りましたよ、ね、
これでまた買い取りに出かけてる場合もある
から出かけてるからかなと思って、
はい、さあここでですね島越さん、うん、今一番おすすめしたいレコードとかってありますなんか新曲問わないんですけど
もうこれ一枚とか決められないんじゃない、
う
ん
そうそう今今日このタイミングでもいいんです
そうですね、まあ、僕の個人的なジャンルで言えばちょっとやっぱ邦楽が好きで、はいはいうん、最初にこう買ったレコードとかがちょっとサザンオールスターズ、はい、小学校の頃だったので、まあ、なぜかサザンオールスターズ買いましたね、
うん、同世代なのかな
僕52
あそうですか僕ら57年ぐらいでそうなんですけど
それで最初に買って、うん、まあ今でもやっぱ邦楽好きなの、うん、僕の子供の頃住んでたところ下がですね、うん、スナックだったんですよ、
はい、
で僕たち家は2階で、うん小学校の頃9時頃寝たら下からこうカラオケの音が、う
ん、漏れ聞こえてくる
聞こえるんですよ、はい、それがこのデュエットだったり、はい、スナックのママさんと歌ってる方とかで、うんねそれでこう邦楽がなんかこう、
はい、いい環境ですねなん
かいやでもほぼほぼ偏ってまあまあと踊りたいからもうミリージェンばっかり
だからよ
そっかって邦楽が好きとか音楽聴くのかなとは思ってはいます
ね、はい、僕もだからあれですよ自分もその歌謡曲が好きだし、はい、でまた中学校かかずとあった頃にはまた洋楽もいろいろ聴いてわーって回ってるんですけどまた最近またこの邦楽とか特にアイドルの曲とかも今だって聴いたり、
う
ん、
そうです
厄介なのが、うん、例えばねユーミンとか、はい、財津和夫さんとか、うんうんうん、細野晴臣さんとか、はい、ああいうもうそれぞれで一流の人たちが、はいアイドルに曲を提供してる、
ね、なるほどね
でそれをまたシングルになった曲だったらまだいいんだけど、はい、アルバムにしか入ってない曲とかを今聴くとまたこれがもうね
B 面の
3曲目とか帰ってこれない危ないんだよ
はい、はい、名曲、
ね、誰が作ったんかあ松本隆先生かやっぱりねとかねでそこに作曲は何々さんはまたとかでミュージシャンがまたすごい人がいたりとかね
あ集ってた
わけ、ね、そうもう
そのアルバムに
ああいうことに気づいてしまうとまたそこになんか潜っていったりね
なるほど切れないですねもう、
うん、
でも、うん、もう今ね、はい、言ったら配信とかサブスクの時代になって、
うん、そうそうそう
僕からするとなんかレコードってまだ聴く人もまだまだ若い人が来るって面白いですね、
レコードはやっぱりまだ聴いてらっしゃる方もいらっしゃるし、うん、まあこのジャケットも大きいので、うん、まあこうまずちょっと存在的にもこう迫力がありますし、まあ、内容を読むとちょっとその時代の文章だったりちょっとレトロな感じで、
はい、そうですよね。なかなか
これもこれも
あれも味があるなと
味ありますもんね。
そうなんだよ。ね、分からんからこの外国の人なんかは、うん、ねそこどういうことか書いてるのかも
背景とか、ね、
そういうことかとか湯川玲子さんなんかが音楽評論家が
割とそういう人が書いてるの ね当時は、ね、
あそうなんだねとかってね
ああそっかそっか、はい、昔そういうそっか仕事もあったんだよねきっとね、はい、
さあね時間もあれなんですけども今アンケートのところに、はい、島倉さんがおすすめするレコードということで、うんまあ、個人なのかあれですかビトワさんっていう
そうですね沖縄在住の、うんまあ、ハウスエレクトロ系の、まあ、クラブで流れるような DJ をされてるビトワさんと、
はいはい、
あとは共同で大阪のこのビートメーカー、うん、ニッケルマンっていう、うん、2人でシングルのレコード、うん、フリーダムっていうのを、はい、6月5日に販売されるんですが、はい、うちのミュージックパンチレコードでも数はちょっと鍵あるんですがちょっと販売させていただくということで、うん
ね、レコードですよね
そうですね、
う
ん、
そうか
シングルレコードで、ねはい、EP です、
ね、すごいな、
は
い、
これは販売されますね
そうか、はい、考えてみたらこの、まあ、DJ っていうとか、うんまあ、クラブとかね、うん、今ディスコって言わないでしょ、うん、そういう人たちはいまだに、まあ、やっぱりこうデジタルもそうだけどレコードもやっぱり使ったり、うんね、するからということでレコードもね販売、はい、配信ももちろんするけど、うん CD もそしてこのレコード版でも販売するっていうスタイルがしてる人多いんだよなと思ってね、うんうん、
しかもあれジャンルがハウスとか
そうですね、うんはい、
そういうなんすかねあの踊る場所でかけてもらいたいという
そうですねはい
あとでちょっとね、はい、聞かせてもよければ聞かせてもらおうかなと思ってますけど、う
ん、ビトワさん
ということなんで、はい、皆さんもチェックしていただきたいと思います、はい、お店でも取り扱っているということでございますのでよろしくお願いします、はい、どうでしょうか時間もいい感じなんで多分1本目はこういう感じだと思いますけどまだまだ話、
はいはい
ね、ちょっとレコードもね少し出してきて、
うん、聞きたいこといっぱいです
ありますんでは
い、
はい、ということで1本目はこの辺ということで、はい、
以上オーナートークのコーナーでした
人里人里ゆうじのゆうじの
人里ゆうじの沖縄タワー7回エンディングのお時間です番組ではメールを募集しております我々2人への質問話してほしいテーマ番組の感想など何でもお待ちしております
そして番組を収録させてくれる場所を絶賛募集中です居酒屋食堂公民館や職場の会議室ご自宅でも大歓迎です収録場所を貸していただいたお礼にしっかりと宣伝もさせていただきますおじさん4人で伺います
はい宛先ですメール098沖縄@ymail.ne.jp 098沖縄@ymail.ne.jp もしくは X の DM でも受付中です X で番組の感想をつぶやく際はハッシュタグ沖縄タワー7回をつけてポストしてくださいそしてお聞きのアプリで番組の登録フォローもよろしくお願いします
はい最後にミュージックパンチレコードさんからのお知らせです那須前島にございますミュージックパンチレコードさんレコードの買い取り販売も行っておりますブログや SNS ではレコードの入荷情報も発信していますその他営業時間など詳しくはミュージックパンチレコードと検索してお店のインスタグラムまたはブログをご確認くださいお休みの時もありますんで、
はいはい、
あなたみたいにウロウロして、ピンポイントで来ていただきたいと思いますのでよろしくお願いします
人里ゆうじの沖縄タワー7回この番組はクリックボイス沖縄の制作でお送りしましたお相手は嘉数人里
城間裕二とそして
ミュージックパンチレコード島袋です
どうもありがとうございました
またやーさい。